ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、スージーさん、よろしくお願いします。今週も水素エネルギーに関する注目ニュースが多数入ってきています。
そうですね。どんなトピックがあるかぜひ教えてください。
はい、今週はプラグパワーが2026年第1四半期の決算を発表する予定であるというニュースや、水素関連銘柄が注目されているという市場の動きがありました。また、水素製造用整流器のグローバル市場に関するレポートが発表され、Uパワーがタイのデータセンター向けに水素エネルギーの合弁会社を設立しました。高砂熱学工業が、液化 MCH を活用したグリーン水素供給網構築の実証事業に参加するという日本国内の動きも注目されます。グリーン水素が脱炭素社会とエネルギー自給の未来を開く切り札であるという論考や、変動性再生可能エネルギー拡大時代における電力貯蔵システムパワーとH2の重要性に関する PWC のレポートも発表されました。さらに三菱商事がカーボンニュートラル社会へのロードマップ 2.0 を発表し、サウジアラビアにおける化学液体水素市場の動向に関するレポートも出ています。プラグパワーの株価が急騰したという市場のニュースや、川崎重工業がカナダとの連携で液化水素供給網構築の可能性を探るという国際的な動きもありました。そして、メキシコでは水素タンク複合材ラッパー用接着剤市場が成長しているというレポートも出ていますね。
うわあ、本当にたくさんの動きがあるんですね。今週の水素エネルギー市場は特にどのあたりに注目すべきでしょうか。
そうですね、スージーさん、今週は特に世界的なエネルギー情勢の変化がグリーン水素の推進を加速させている動き、そして水素の貯蔵輸送に関する技術革新とインフラ整備の進展に注目が集まっています。これらの動きがどのように持続可能な社会への貢献につながるのか、また各国の戦略や企業の具体的な取り組みはどのようなものなのでしょうか。
なるほど、とても興味深い視点です。それではこれらのニュースについてトロイさんに詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは世界的なエネルギー危機がグリーン水素の推進を加速しているというものですね。これは具体的にどういう状況なのでしょうか。
はい、スージーさん、ホルムズ海峡の閉鎖という地政学的なリスクが原油や天然ガス価格の歴史的な高騰を引き起こし、各国はエネルギーの多様化を急いでいます。この状況が再生可能エネルギー由来のグリーン水素に対する関心と投資を劇的に加速させているんです。エネルギー安全保障の強化が喫緊の課題となっています。
なるほど、エネルギーの安全保障というと各国のエネルギー自給と密接に関わってきますね。具体的にどのようなインパクトがあるのでしょうか。
ええ、特に世界最大の水素生産国である中国は、グリーン水素を国家のエネルギー自給を可能にする戦略的な手段と位置づけ、生産計画を加速させています。これは、グリーン水素が研究段階から大規模な実用化へと移行していることを示唆しており、世界の水素エネルギー産業に構造的な変革をもたらすでしょう。
コストの課題はまだ大きいのでしょうか。貯蔵や流通にかかる費用が気になります。
グリーン水素の生産コストは将来的に低下すると見込まれていますが、貯蔵と流通にはまだ高い費用がかかります。液化水素、アンモニア、MCH などの水素キャリアや既存インフラを活用した効率的な流通システムの開発が今後の鍵となりますね。
次はアメリカ会計検査院、略して GAO の報告書ですね。水素の将来性と課題について分析されているとのことですが、どのような内容でしょうか。
はい、この報告書では水素が化石燃料や再生可能エネルギー、原子力など多様な方法で生産可能であり、ほぼ全てのエネルギー需要分野に応用できる汎用性の高い燃料であると指摘されています。ただ現在の米国では水素消費の約 90% が石油精製や肥料生産などの産業用途に限定され、広範なエネルギーセクターでの採用には至っていません。
幅広い用途があるにもかかわらず特定の産業にとどまっているのはなぜなのでしょうか。何が障壁となっているんですか。
GAO の報告書が挙げる主要な課題はコスト効率の高い貯蔵と輸送の難しさです。 水素は非常に軽いため、高圧ガスや液体水素またはアンモニアなどの水素キャリアに変換する必要があります。これらの技術は現状では化石燃料に比べてコストが高く、これが水素の競争力に大きな影響を与えています。既存の天然ガスパイプラインの転用費用なども課題です。
なるほど。ではこの課題を克服するためにどのような政策的な提言がされているのでしょうか。
効率的で経済的な貯蔵及び輸送技術に関する研究開発への公的支援の強化や、電力系統の安定化、重工業の脱炭素化など、高潜在力アプリケーションへの戦略的な投資が提言されています。これにより水素がエネルギー転換の中核を担うクリーンな燃料としての地位を確立できると期待されていますね。
続いてのニュースは香港です。商業ビル向けの水素燃料 EV 充電システムが稼働したとのことですが、これは画期的な取り組みではないでしょうか。
ええ、スージーさん、香港中華ガスの東和ガスが導入したこのシステムは、香港で初めての商業ビル向け水素燃料電気自動車充電システムです。既存の商業ビルでは電力系統の制約が大きく、大規模な改修なしに EV 充電インフラを拡充することが困難でした。このシステムは、その課題を水素燃料で解決するものです。
それはすごいですね。既存のインフラに手を加えることなく充電能力を上げられるのは、まさに一石二鳥と言えますね。どのような技術が使われているのでしょうか。
ボトル入り水素を供給源として利用し、需要に応じて発電する柔軟なシステムです。電力系統のピーク負荷を回避しつつ、安定した充電サービスを提供します。将来的には埋め立て地ガス由来のグリーン水素を統合し、完全にゼロカーボンの電力供給を目指す計画ですよ。
ゼロカーボンの電力供給は、香港のグリーン交通推進に大きく貢献しそうですね。今後の展望はどうでしょうか。
このシステムは、香港が2027年までに水素技術の商業化と認証の国際拠点となる目標とも連携しています。都市部の複雑な電力需要に対応する分散型電源として、水素が有効なソリューションとなりうることを実証するものです。
トロイさん、トヨタ水素ソリューションズが商業用燃料電池ユニットの主要な認証を取得したというニュースです。これはどのような意味を持つのでしょうか。
はい、スージーさん。トヨタ水素ソリューションズの定置型燃料電池が、北米市場での商業展開を拡大するために不可欠な、ANSI/CSAFC1 と ANSI/CSAFC6 認証を取得しました。これらの認証は、製品の安全性と信頼性を保証するもので、特に病院やデータセンターなどの重要インフラの電力供給強化に貢献できることを意味します。
燃料電池は環境負荷が低いと聞きますが、従来の発電機と比べてどのようなメリットがありますか？
燃料電池は水素と酸素の化学反応で発電し、排出されるのは水蒸気のみです。これにより温室効果ガス排出量を大幅に削減できます。また、電力網に負荷をかけずに電力を供給できるため、再生可能エネルギー導入に伴う系統安定化の課題にも対応できます。
なるほど。さまざまな分野での応用が期待できそうですね。トヨタの今後の動きはどうでしょうか。
トヨタは、長年の燃料電池車開発で培った技術を生かし、定置型電源だけでなく、商用トラックや港湾機器など、燃料電池の応用範囲を積極的に拡大しています。この認証取得は、水素燃料電池技術の商用化を加速させ、持続可能なエネルギーソリューションの普及に大きく貢献するものです。
続いては、ボッシュとフロイデンベルグシーリングテクノロジーが燃料電池の大規模生産で提携というニュースです。どのような内容なのでしょうか。
はい、スージーさん。この提携は、プロトン交換膜燃料電池、略して PEM 燃料電池の中核部品である金属バイポーラプレートの製造能力拡大に重点を置いています。特に大型商用車における燃料電池システムの需要増に対応するため、両社が生産プロセスの工業化を目指すというものです。
プロトン交換膜燃料電池の金属バイポーラプレートというのは、どのような部品で、なぜ重要なのでしょうか。
バイポーラプレートは、燃料電池スタック内で水素と酸素を分離し、反応生成物を排出する重要な部品です。その性能とコストが、燃料電池システム全体の効率と経済性に大きく影響します。 両社は自動車製造と先進材料における専門知識を結集し、この部品のコスト削減と効率向上を図ります。
なるほど。燃料電池の普及にはそういった基幹部品のコストダウンが不可欠なんですね。この提携がもたらす影響や今後の見通しはどうですか？
この戦略的提携は、長距離輸送や高い稼働率が求められる大型商用車において、水素駆動型輸送の普及を加速させる上で極めて重要です。燃料電池技術のコスト競争力と信頼性が向上すれば、運輸部門の排出ガス削減目標達成に大きく貢献すると期待されています。
ドイツでも水素インフラの強化が進んでいるのですね。新たなパイプラインプロジェクトについて教えてください、トロイさん。
はい、スージーさん。ドイツ政府は、堅牢な国内水素インフラを確立するため、複数の新たな水素パイプラインプロジェクト計画を発表しました。これは、ドイツが水素ベース経済へと移行し、気候目標を達成するための広範な戦略の中核をなすものです。
パイプラインは、どこからどこへ水素を輸送する計画なのですか？
主に洋上風力発電容量が豊富な沿岸地域などの生産拠点から、国内の産業中心地や消費拠点へグリーン水素を効率的に輸送します。新規の専用パイプライン建設だけでなく、既存の天然ガスパイプラインを水素輸送用に転用する計画も含まれており、インフラ整備のコストと時間を削減する狙いがあります。
それは経済的にも効果的ですね。このパイプラインネットワークの拡張は、ドイツ経済にどのような影響を与えるでしょうか？
水素輸送の物流コストを大幅に削減し、水素の最終的な供給価格競争力を高めます。これにより、鉄鋼、化学といったエネルギー多消費型産業の脱炭素化を強力に後押しします。また、国内での水素生産と供給網の確立は、エネルギー輸入依存度を低減し、国家のエネルギー安全保障を強化する上でも重要です。
中国で塩水空洞を活用した大規模な水素貯蔵技術に画期的な進展があったというニュースです。塩水空洞とはどのようなもので、なぜ重要なのでしょうか？
はい、スージーさん。中国科学院は、中国初の100万立方メートル級塩水空洞水素貯蔵施設を開発しました。塩水空洞は、地下の安定した岩塩層を掘削して作られる人工的な空洞です。高圧ガスを安全に貯蔵するための優れた特性を持ち、大規模かつ経済的な水素貯蔵に最も有望な方法の一つとされています。
なるほど。なぜこの大規模貯蔵技術が水素社会の実現に不可欠なのでしょうか？
再生可能エネルギー由来の電力を水素に変換するパワートゥガスの場合、簡潔的な電力供給と安定的な水素需要を調整するために大容量貯蔵が不可欠だからです。大規模な貯蔵能力が確保されることで、水素の安定供給が可能となり、産業、交通、電力部門など、より広範な分野での水素利用が促進されます。
中国がこの分野で先行することは、世界的に見ても大きな影響を与えそうですね。
ええ、世界の水素貯蔵技術開発にも大きな影響を与える可能性があります。将来的には、電力系統の安定化や季節間のエネルギー需給調整に貢献し、グローバルなエネルギー転換を加速させるでしょう。水素サプライチェーン全体の最適化にも寄与し、水素のコスト競争力向上にもつながると考えられます。
最後のニュースはマレーシアからですね。スランゴール州が公共バスへの水素エネルギー導入計画を発表したとのことですが、これはどのような取り組みですか？
はい、スージーさん。マレーシアのスランゴール州政府が、州営バスサービス、スマートスランゴールに水素エネルギーを導入する計画を発表しました。今年中の実施を目指しており、公共交通機関の脱炭素化を図るものです。東南アジアにおける公共交通への水素燃料電池技術導入の新たな動きとして注目されます。
東南アジアで公共交通への水素導入は珍しいですよね。この計画の成功には、何が鍵となるのでしょうか？
導入の実現可能性は、州営企業であるワールドワイドホールディングスバーハド、略して WHB が管理する充電ステーションの整備にかかっています。水素供給インフラの確立が、このプロジェクトの成否を分ける重要な要素となるでしょう。
なるほど。インフラ整備がポイントなんですね。この取り組みは、 地域経済や環境にどのような影響を与えるでしょうか。
公共交通機関における水素燃料電池技術の採用は、都市の大気質改善に直接的に貢献し、住民の健康増進にもつながります。また、水素エネルギー関連産業の発展を促し、新たな雇用創出や技術革新の機会を生み出す可能性も秘めています。さて、スージーさん、今週は世界的なエネルギー情勢の変化がグリーン水素の推進を加速させている状況や、水素の貯蔵、輸送に関する技術革新とインフラ整備の進展が非常に活発であることが分かりましたね。特に、中国の大規模水素貯蔵、ドイツのパイプライン建設、香港やマレーシアにおける具体的な水素利用の動きは、水素経済の実現が着実に進んでいることを示すものでした。
本当にそうですね、トロイさん。エネルギー安全保障や脱炭素化といった地球規模の課題に対して、水素エネルギーが現実味のある解決策として着実に社会実装されつつあることを強く感じたい週刊でした。各国の政府や企業の取り組みが、未来のエネルギーシステムをどのように変革していくのか、来週も目が離せませんね。
はい、その通りです。技術革新と政策支援が連携し、水素エネルギーがさらに多様な分野で競争力を持つクリーンな燃料となるよう、今後も動向を注目していきましょう。
はい、トロイさん。今週もたくさんの情報をいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。